マイクロソフトの Windows の話題を中心に、ソフトウェア、パソコンなどのお話をするポッドキャスト、ウッドストリームのデジタル生活です。第43回目の配信になります。
先週ちょっと1回休ませてもらいますって話したんですが、試験の会場の予約がですね、うまく取れなくてですね、ちょっと試験が1週間伸びてしまいまして、まあ、と言っても勉強しなきゃいけないんであんまり時間取れないなってことで、ただね、2週間もちょっと配信開けちゃうのは嫌だなってことで、とりあえずね、軽くお話だけさせてもらって配信だけしたいなと思っております。なんか最近ツイッターとかでも番組聞いていただいてる方とかもお話とかね、ご意見とかいただくとですね、まあ、何名かの方から、いや最近ちょっと話の内容が難解ですねって言われることあるんですね。あと他の人からなんか重くねえ内容がとそんな話言われましてね、まあ確かにちょっとそうかなというところもありまして、まあ、何回かというと、あと私の説明が悪いところもあるんですけど、まあちょっとね、今回はですね、ちょっとお気軽に喋ってみたいなと思っております。で、今回お話しするお話は昔の話を遡って、これがね17年前の話に、遡ってお話したいなと思っています。今回の話は DOSV と Windows 3.1 の話です。 DOSV なんて言ってね、どうでしょうね、今の若い人たちってなんかそんなこと言うのもなんか嫌なんですけど、どのぐらいご存知かなというのもあります。で、まあ30代40代の方はですね、これ聞いてて、まあね、パソコンを始められた方とか、パソコンいろいろやってる時にこういう面白い話があったとかって、まあ非常に馴染みのあるっていうかですね、もうついこの前の話だと思っておられる方結構いると思いますね。ちょっとそこら辺の話させてもらいますと、Windows 3.1、Windows バージョン 3.1 ですね、これが発売されたのが1993年5月18日です。で、 Windows っていうのはバージョン 1.0、2.0、3.0 というのがあったんですが、まともに使われるようになったのはこの Windows 3.1 です。やはりですね、日本国内でも一番使われ始めたのがこの Windows 3.1 になると思います。で、 Windows 1.0 とかですね、さすがにね、私もその時の話はあまり意識がなくてというかね、そういう環境を持ってなくてですね、私の会社入った時に Windows 2.0 を98で動かしてるんですが、ちょっと一人いましたけど、その後 Windows 3.0、確かこれ英語版でしたかね、で日本語版も出て、でその後 Windows 3.1 っていう、まあ、ブラッシュアップしたバージョンが出ました。で、まあ、ここの話なんですけどね、で Windows 3.1 の話をする前に、 Windows 3.1 っていうのはね、単独の OS じゃなかったんですよ。どうしてたかっていうと、まず DOSV ですね、あの DOS が立ち上が入ってて、そこにかぶせる形で追加してインストールする形のグラフィック環境を設けてたということで、Windows 3.1 をですね、 OS というとあれは OS じゃねえっていう方ね、たくさんいると思うんですね。まあそういったこともあって、まず先にお話ししなきゃいけないのが DOSV の話です。これ DOSV というやつで、これまあどういうのかっていうと、まあもともとそのパソコンの OS ですね、それは MS-DOS、もしくは IBM の PC-DOS から発祥してるんですが、これまず IBM PC 互換機では英語版だけだったんですね。で、日本だと、まあ、98とか、9801ですね、 NEC の PC9801 とか、まあ、あとってね、一応ね、富士通で FMR とかはあったんですけども、まあ、それ用の日本語用の MS-DOS っていうのが出てたんですが、日本語版と何が違うかっていうと、要は日本語の表示ですね、漢字とかひらがなとか、それが表現できなかったんですね、英語版はね、当然。で、当然その DOS とかで日本語を表示するためには、パソコンに漢字ロムって、漢字のデータが入ったロムがですね、メモリーとしてこう刺さってないと使えなかったんです。で、それは NEC の98シリーズはそれが載ってて、でそれ用の MS-DOS っていうのをマイクロソフトが提供してて、まあ、DOS を動かしてたんですね。で、当時皆さん1太郎だとか、いろんなアプリケーションやゲームとかをそこの上で使ってたと、そういうことになります。ところがですね、この DOSV というのが出てきました。で、これはどういうのかというと、従来その漢字ロムというメモリーを必要としてたんですけど、それをグラフィック表示させてしまうと、つまりテキスト表示じゃなくてグラフィックとして漢字を表示させてしまうことによって、つまり漢字ロムを持ってないマシン、つまり海外の IBM PC の互換機、いわゆる PC と言ってるやつでも全て日本語の表示ができるようになりましたと そういった画期的なソフトになります。でこれがですね、その当時その海外のパソコンって部品からねから安かったんですよ。で日本の98万円って高かったんですね。なんだったかね、だいたい39万8千円とかね、安いやつでも29万8千円とかそのぐらいだったんですけど、でそれに比べて IBM の互換機っていうのはすごく安くて、いつ頃だったかな、このぐらいの時に、コンパクがですね99,800 円のマシンを出したんです。であれの時は386のマシンだったと思うんですが、でそれが出てかつドス分野だって日本語表示ができると、つまり NEC の980シリーズの半分ぐらいの値段で出してる、まあ、スペックの違いはあるんですけど、大体半分ぐらいのスペック値段で出してるってことで、かなり衝撃的な話だったんです。で結局そこで国内におけるその日本のパソコン市場で、ね、パワーバランスがねガッと崩れちゃったんですね。でこのタイミングを境に PC9801 シリーズというのはその王者の座から降りる羽目になってしまった先々ね。で結果的にあの NEC の独自規格を持った PC98 っていうのはなくなってしまって、まあ、今のね98だと名前も変わっちゃいましたね、ラビーラビーだとかね、だいぶ名前変わっちゃいましたけど、あっちの方のシリーズになってしまって、まあ、パソコンっていえばもう IBM PC のアーキテクチャを使ったマシンになってしまったと、そんな感じになってます。まあ、それだけの状況を一変するようなね DOSV だったんですけども、さてこの DOSV の上で動いた Windows が Windows 3.1 です。でこれがそのね93年の5月18日発売だったんですけど、この時期にマイクロソフトがテレビで CM やったんですよ。当時の本木雅弘さんが確かね食卓でね食器フォークとナイフを叩きながら食卓を叩きながら Windows Windows ってなんか叫んでたのを覚えてるんですけどね、タイトルが笑ってお仕事っていうことで、そういうコマーシャルをやってました。で当時ほとんどの人がこの Windows ってなんだと、なんか騒いでるけどよくわかんないやってことで、あまり注目は社会的にはされてなかった気がします。本当に注目されたのはこの2年後の Windows 95の発売ですねだったんですけども、この93年の5月の段階でそういう CM も流れてたと、そういうことになります。でこの Windows 3.1 なんですけどね、私ねこれ買いに行きましたよ、秋葉原にね発売日だったかな、並びましたね。別に並ぶ必要なかったかどうかってなるんですけど、いつものごとくね、ラオックスザコンピューター館の、パソコンの売り場でなんかね、とにかく並んで 買わないとレジの前ずっと長蛇の列が並んでましてね、ただ手にマイクロソフト Windows バージョン 3.1 日本語版ってやつをね手に取ってワクワクしながら買って、家帰ってねインストールした覚えがあります。で当時のパソコンのスペックって、私が持ってたのは、まあ、私その頃からもう自作パソコンずっと作ってたんですが、これですね、私が初めに買ったいわゆる DOSV マシンというのが80286の16メガクロックのマシンです。ただこれではちょっとさすがに Windows は動かないんですが、その後ねまたボードを買ってきて Intel の 80386SX 動作ロック 25MHz でメモリがね 4MB、 このマシンに、PC DOSV、 これはね MS DOSV だったかな、マイクロソフトの DOSV と IBM の PC DOSV って2つあったんですけどね、私はねマイクロソフトの MS DOSV を入れましたね。で、それを入れて Windows 3.1 を、マイクロソフトの Windows 3.1 を入れて、動かした覚えがあります。まあ、当時メインで使ってたのはね別に FM タウンズがあったんですけど、 FM タウンズも Windows 3.1 が出てまして、やっぱりタウンズ版の Windows 3.1 も入れて使ってました。でこの頃だったかちょっと後だったかですね、パソコンの最強スペックとなるとインテルの 486DX2 66MHz、 これにメモリーはですね 8MB で、ハードディスクが大容量 340MB、 これがね当時最強のスペックだったと思うんですけどね、これだとね Windows 3.1 がねものすごい快適に動くと、そういうことをしても憧れの的だったんですけど、まあ、最終的にはね私もこの 486DX2 66MB のマシンっていうかね、これつくも電機で CPU いくらだったかな、だいぶ値段が下がった時で1個2万円ぐらいだったんですけど、 CPU 買ってマザーボード買ってメモリも買ってきて、組み上げた覚えがあります。でこれでも Windows 3.1 動かしてて結構ね快適に動いたっていうことで、まあ、いろんなゲームやったりとかね、 してまして、結構楽しい思い出があります。で、Windows 当時のグラフィックユーザーインターフェースなんですが、まあ、今のユーザーインターフェースっていうのは Windows 95からの発展系なんですけど、その前っていうのはもうそれほど今ほどね使いやすくなかったんですね。で、プログラムマネージャーというウィンドウが1個あって、その中に小さいウィンドウがたくさん開くんですけど、その中にアイコンがあって、そこからアプリケーションを起動してたと、そういうことになってます。ただ下にスタートメニューがあって、そこからメニューを追ってって表示する、アプリケーションを起動するってことはねなかったんですね。で、デスクトップ上にはそのプログラムマネージャーってアイコンがあって、そこをダブルクリックするとプログラムマネージャーってウィンドウが開いて、その中のアイコンをクリックして各アプリケーションを起動してたと、そういったことをやってました。で、今のエクスプローラーにあたる、まあ、ファイル操作の部分ですね、これもですね、このプログラムマネージャーのプログラムの一つとしてファイルマネージャーっていうのがあって、そいつを起動させてファイルを開いたりとかコピーしたりとか、そんなことやってました。で、ファイルマネージャーはね、まあ、お世辞にも使いやすいかっていうとそうじゃないとこもありまして、当時ねファイルメンテだとかタックだとかね、そういったのフリーソフトとかもどんどん出て、まあ、そういったのも私使ってましたね。まあ確かに95になって使いやすくなったっていうのがあったけど、 Windows 3.1 は 3.1 の頃で、これはこれでね結構、使ってて面白かったですしね、なかなかねあれあれで良かったのかなと、まあ今あれでやれなんかやれって言われたらちょっとさすがに使いづらいと思うんですけどね、まあ、当時はあれあれでね、面白かったなと思っております。まあマッキントッシュから見るとね、粗末だったんでしょうね。Mac ユーザーがなんだこれって言ってたけど、確かになんだこれって内容だったかもしれませんね、ユーザーインターフェースはね。まあそれはそれでね、当時の Windows の特徴の一つだったのかなと、そんな感じはしてます。あとアプリケーションソフトも初めから入ってるやつで、ワードパッド、今で言うワードパッドですね、当時ライトっていう簡単なワープロソフトなんですけど、これがなんか、ね、意外と使うような気がしまして、当時のアトモナワープロっていうと、まあ一太郎とかだったんですけど、で、まあ、当然マイクロソフトもワークスとか MS ワードとか出してたんですけどね、このライトっていう、まあ、ワープロソフトっぽいと言っちゃうんですけど、まあ、リッチテキストエディターっていう感じですね、そういうのがあって、これね結構ね喜んで私使ってこれで文章を作ってましたね。そういった意味でちょっと楽しめるソフト、私なりに楽しめるソフトだったんじゃないかなと、思っています。あとですね、インターネット接続、まあインターネットの接続がプロバイダーが出始めたのがこれ94年頃ですね、このちょっと後だったと思うんですが、私も早速そのインターネットってことで、当時ねベッコアメとかいうねプロバイダーとかあったんですけど、あ今でもあるんですけどね、今 GMO グループかな、そういったのがあって、そこと契約をして電話回線でモデムを使ってこう繋いでたんですけど、Windows 3.1 にはですね、いわゆるそのネットワークの接続するソフト機能がなかったんですよ。いわゆる TCP/IP を制御するソフトがなくて、別ソフトを買ってきてセットアップしなきゃいけなかったんです、まあ、ここで有名なのがトランペットっていうソフトがあって、まあ、Windows 3.1 に TCP/IP の通信機能をつけたり、まあ、モデムでダイヤルアップで電話をかけて接続する機能、これポイントトゥポイントプロトコルってことで、まあ、PPP って言ってたんですけど、まあ、そういった機能を実装したトランペットというのを買ってきてで入れてました。で、当時のウェブブラウザはネットスケープナビゲーター、あと NCSA モザイク、まあ、そんなのが出てて、私も初め使ってたのはネットスケープナビゲーターを使ってたんですけど、でここでねマイクロソフトがですねインターネットエクスプローラーを出してきたんですね、インターネットエクスプローラー 1.0、2.0、 やっぱりここで大ヒットしたのが 3.0 ですね。で、私はインターネットエクスプローラー 3.0 を使ってました。当時周りのみんなはねウェブブラウザーっつったら大体ネットスケープだったんですけど、なんか知らないけど私はマイクロソフト好きでですねいやインターネットエクスプローラーでしょということで使ってて、マイクロソフト好きなのは分かるけどお前こんなの使ってどうすんのってことで言われてた思いが、ちょっとあります。でもね結構IE の 3.0 ってね私結構好きで、軽くて良かったような気がしますけどね、まあ、そんなこともあって、インターネット接続するのもいろいろこうソフトをインストールして調整をしてやっと立ち上げたと、そんな時期でした。あとね開発環境なんですけどね、まあ、DOS の頃から、DOSB の頃からですね私いろいろクイックベーシックとか、そういうのを入れて使ってたんですが、やっぱりですねビジュアルベーシックですね、ビジュアルベーシック 1.0 日本語版、これね買って、いろいろ を作りましたね。まあ、Windows アプリケーションを初めて作ったのが、まあ、Visual Basic 1.0 の日本語版でやりました。でその後 Visual Basic バージョン 2.0、 これも買って、これがね結構一番使ったんじゃないですかね、2.0 日本語版で。その後にVisual Basic 3.0 っていうのが出たんですけど、これは英語版だけだったんですけどね、これ英語版を、ね、買いましたね。インストールして使ってましたね。英語版といえてもちゃんとした日本語表示とかもできますんで、頑張ってね無理やり日本語表示とか使って、そういうプログラムを組んでました。でちょっとこれ脱足なんですけど、何を作ってたかっていうんですね、当時バケット無線っていうのがあって、これねアマチュア無線を通信媒体にしたパソコン通信みたいなもんだったんですけど、これがですね今のインターネットみたいにネットワークがね日本中、あ世界中にですねネットワークが張られるような仕組みがあったんですね。まあ、それの中で種類がいくつかあるんですけど、その中の一つのいわゆるフォワードネットっていうやつで、そこのですねそれ用のソフトを作りました。当時98ばっかりだったんで98用のソフトはたくさんあったんですけど、 Windows 用の GUI を使ったマウスを使った操作のソフトっていうのがね全くなかったんです。で私何作ってっていうと、その流れてるメールとか、まあ、掲示板みたいな内容ですね、そういったものを読み書きする、まあ、メールソフト、そういうのを作ってまして、ご存知の方いたらぜひメールいただければと思うんですが、 SPG ニュースっていうソフト、私アマチュア無線のコールサインがね当時JO1SPG というコールサイン、まあ、このソフトを作って、で結局ねかなり手前味噌なんですけど、かなり大ヒットしたソフトじゃないかなと思ってます。そういうのをね Visual Basic 2とか3を使ってね、作ってました。まあ、だから Windows 3.1 っていうと結構ねプログラムをその上で組んでたっていうのもあって、まあ、それそれでね結構楽しかったなと、そんな風に思っています。まあ、その後ね、まあ、2年ぐらい使ってて、Windows 95が95年の11月23日に、ね、発売ですかね、それが出るまでは大体ずっと Windows 3.1 を使ってました。で95が出た時はさすがに95がすごく良くてですね、すぐ乗り換えちゃったんで、まあ、Windows 3.1 はそこまでしか使わなかったんですけど、やっぱりね一番最初にマイクロソフト製品というかこの Windows に触れたっていうソフトで、これはなかなか思い出深いというかですね、なかなか思い入れのある OS、 あえて言いましょう OS です、ね、OS だったと思っております。これを聞く皆さんで、あそんな時代があったんだっていう方もいれば、あそれついこの前の話じゃないかっていう方もいると思いますけどね、まあ、たまにはこんな話もいいかなと思って、ちょっとお話しさせてもらいました。まあ、ちょっとまた機会があったらですね、この Windows 3.1 喋、ってて、まだ喋り足りないなっていうところがいくつかあるのと、この後出てくる Windows 95についてもですね、 Windows NT 3.1、3.5、4.0 とかですね、そこら辺の話もねちょっとしたいなと思っています。 Windows NT ニューテクノロジーカーネルっていう略称なんですけどね、そこの話もねちょっとしてみたいなと思っております。以上は昔懐かしい Windows 3.1 と DOSV の話でした。はい、そういうことで今回は、DOSV の話と Windows 3.1 の話をさせてもらいました。まあちょっと今回ですね、ちょっと いつもと違って、平日の夜にですね、家族が寝た後にこそこそ今で喋りながら、こそこそしてね、喋っているんで、ちょっとね、お聞きづらい点がちょっとあると思います。それとあと、ちょっと時間がないところもあって、編集作業はちょっとね、いつもほど手間をかけてないところがありますんで、ちょっとね、お聞きづらい点はあるかと思いますが、何卒、ちょっと今回についてね、ご勘弁、ご容赦いただきたいなと思っております。ちょっとこんな懐かしい話もね、織り交ぜて、で、できればこの、最新の話もね、どんどんしていこうかなと思っております。目の前だとね、Windows Live のフルモデルチェンジになるんですかね。Windows Live の新しいのが出ます。今、ベータ版が始まってますけども、まあ、それの正式版とかが出ればね、そっちの話もしたいと思ってますし、まあ、ちょっとあと頑張って、Active Directory とかね、Windows Azure とかね、そこの話もね、してみたいなと、ちょっと思ってますんで、また今後ともよろしくお願いします。あ、それでですね、すいません、 ちょっとね次回は本当にあの休ませてもらうと思いますので、1週間だけ、また2週間後になると思いますけど、ネタを集めてですね、いろいろお話したいと思ってますので、またよろしくお願いします。